はい、それ鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はバタイユの普遍経済学とは何かというところを見てきたんですけれども、その中で最後の方は普遍経済学の方では消費のための消費が大事だよと、今回そこをより深く理解していこうというところでした。
そうですね、はい。前回ので冒頭でお伝えした、その普遍経済学っていう、言葉と、あと、当人っていう言葉と、この二つあるよっていうふうに言ってたんですけど、そのもう片方のね、当人っていう言葉を今回説明していこうと思っておりますと。
はい、
で、ちょっとね、もちろん聞き慣れない言葉だと思うので、何ぞやってなると思うんですけど、いつもね、いわゆる岩波の時点で、その当人って言葉が載ってるんで、これを引いてみたんですけど、載ってる、ちゃんと載ってて、でその、時点で引いた言葉を今から言うんですけど、ちょっと今ではね、言葉として分かんなくても、今日その1回分かけてこの言葉を説明していきますみたいな感じなので、ちょっと聞いてほしいっていう感じなんですけど、時点に書いてるのは、自己を使い尽くすこととか、自己の所有するあらゆる力と資源をその瞬間において使い尽くすこととかって説明されてるんですよ。わかんないし、当人っていう言葉からイメージするものとなんか、全然結びつかないじゃないですか、多分。
全く。
そうですよね。はい。なので、ちょっとね、今回はその、当人っていう言葉が何かっていうことをお伝えしていきたいんですけれども、個人的にはこの言葉すごい好きな概念で、
ほうほうほう。
そう、それがあったから、そのバタイユ第1回とか、幻のね、第0回で取り上げたみたいなことも実はあったぐらいなんですけど。
そういう思いもあったんだ。
そういう思いもあった。そう。なんで、ちょっとね、今回はそのリベンジも含めて、2年越しにこれをお伝えしていきますよ、というふうな話です。で、前回ね、お話しさせていただいた通り、その普遍経済学っていうものにおいては、もちろんね、何か目的のために消費をするとか、生産のために消費するっていうのはあるんだけれども、ある種新たな生産っていうのを目的としないで、ただただ過剰なものを消費するみたいな、そういうふうな、非生産的消費っていうものがあるよというふうに、ちょっとお伝えしたかなと思いますと。で、前回ね、ちょっとそのお葬式とかさ、サグラダ・ファミリアみたいな例でお伝えしたと思うんですけど、実は昔読んだブログで、それにかなり近いなって思ったことがあったので紹介したいんですけど、ブログって言ってもほぼ日あるじゃないですか。
ほぼ日刊、糸井新聞かな。
そうです、そうです。はい。ほぼ日刊糸井新聞のほぼ日の、記事の中で面白い話があって。何かのね、講座とか、いわゆるほぼ日さんが主催している講座の課題として、その参加した人にね、100円玉をみんなに渡して、これをね、捨ててきてっていうふうに言うんだって。ちょっと想像してほしいのは、100円渡されて、ちょっと京介さんこれ捨ててきてくださいと。だからどうする？
ゴミ箱に捨てるかな。
ああ、なるほどね。なんか、礼儀正しい。OK。ちなみにね、ちょっと地下ね、これあったと思うんだけど、外に行ってって確か、正し書きがあったはず。
そうなんだ。外に行って、へえ。
外に行って、
なるほど。どうするだろう。外に行ってか。じゃあ、外のゴミ箱に捨てる。
そうだよね。コンビニとかに入ってってことだよね。
とかね、
はいはい。
ね、行儀悪いかもしれないけど、公園のゴミ箱だったりとか。
なるほど、ね。
缶とかペットボトルとか置いて入れちゃうかもしれない、
ね。いいですね。何かはすごい素直だなと、改めて思うんですけど、もちろんね、そういうふうに捨ててくる人もいるんだけれども、中には、自販機でジュース買いましたと。でも、100円もないから捨てるのと同じようなもんです、みたいな話の人がいて、この人については講師の方からすると、こいつ何も分かってねえな、みたいな評価になりますよと。
ジュース欲しいんじゃねえか、こいつな、言ってな。
そうね、捨ててないよね、と。でね、この 100円玉をただただ捨てるみたいな行為って、実はね、うん、この刀人っていう言葉と結構ね、近いんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。で、兄貴はさ、すごい、すぐ捨てると言って、あ、すごいなと思ったんだけれども、
うん。
普通、まあ、普通というか、なんだろうな、こういう風な考え方があるかなと思うのは、要はその、これ100円玉を見ると、やっぱそこに、100円っていう、もう作られた価値っていうのを結構強く感じちゃうし。
ああ、はいはいはい。
そう、その100円を捨てるって思うと、100円の価値を捨てることになるから、うん、それには、やっぱ100円の何か対価がないと、釣り合わないんじゃないかっていう感覚。
なるほど。うんうん。うん、それはわかると思う。うん、うん。
ね。それはやっぱり無意識的に感じちゃうよねと。やっぱいわゆる等価交換だよね。
うんうんうん。
うん。で、そうなると、やっぱりこう僕らは100円の価値あるものを捨てるなら、100円の価値を取り戻さなきゃいけないってやっぱ感覚に結構浸ってるよねと。
まあね、うん。だから、でも捨てろって言われたら捨てなきゃいけないじゃんね。うん、それをやったらアウトだから。
それは、うん、それはすごく素直なんだよ。だから、周りに。うん。うん、すごいなと思ったんだけど。
うん。
そう。ね、逆に言うと、もうだからその、兄貴がじゃあそれを捨てるとなった場合、それは100円の価値があるものではなく、うん、ただただ捨てられるための丸い、なんだ、コインというか、
うん、
そういうものに変わってるはずなんだよね。
うん、
で、そういう風に、ちょっとこれはあくまで例なので、もうちょっとこの後ちゃんと話していくんですけれども、
うん、
そういう風に価値の交換の原理とか、等価交換みたいなものを離れて、うん、ただただ捨てると、そういうことを目的に行われている行為っていうのは、当人というのに非常に近い行為なんだよね。
なるほど。いや、面白そうだね。ちょっとさ、うん、せっかく言わなんか面白いあの例だったから、もうちょっと突っ込みたいんだけど、うん、
はいはい。
今のが例えばさ、うん、会社の面接、採用面接で、
はい、はい、はい。
ね、今からこの100円を渡しますと。それを、外に行って捨ててきてください。って言われた場合は、はい、多分もうちょっとこう、うん、ただ捨てたらダメかなとか、ちょっとポンチ聞かされたらダメかなって多分、思うと思うんだよね。
なるほどね。
うん。なんか、ハヤトの場合だとどうするかっていうのと、あとなんかこれってなんかまあ、模範解答みたいなのってあったりするのこれ。
模範解答とかね、やっぱあんまないんだけど、自分だとね、結局捨てなかったんだよね。なんかやろうと一回したんだけど。
へぇ、あ、そうなの？どうなっちゃう？
うん。なんかね、やっぱ、捨てようかと思った時に、やっぱ、じゃあ何が捨てるの、正しい捨て方かってやっぱ考えちゃいますと。
ほうほうほうほう。
でさ、今兄貴もさ、例えば採用面接でってなった時にさ、
うん、
要は、受かるためにこの100円を捨てるっていう目的が出ちゃうじゃない？
まあね、確かに。
うん。うん。つまりそれは100円っていう価値はないんだけど、受かるために捨てるっていう、要は捨てるっていう行為に目的がもうくっついちゃってんだよね。
あ、そっか、そこへ、さっき自分も言ったけど、トンチを聞かせるみたいな。もうその時点でちょっとまた、今回そのほぼ日の方で想定してる話とはずれてくるのか、そうすると。
うん。実はこれは、さっき言った、当人とこの行為は近いんだけど違うっていう話がまさにそこで。
はぁ、あ、はぁはぁ。
要は、例えばさ、講師に、気に入られようとか、
うん、
この講座で、なんか、高評価を得てやろうって思って捨てる瞬間に、それはもう当人っていうものから離れちゃうんだよね。
なるほど。確かに。そっかそっか。そこに100円の価値
それ生産してるじゃん。
うん、そうだね。うんうんうん、
そう。
捨てることで100円分の評価を得てるからね。
そうそうそう、そう、うん。だから100円以上のものを得ようとしてるかもしれない。
うんうんうん、
うん。うん。だからそもそも、そのやっぱり設定として、面接の場においてっていうことがちょっとやっぱり違っちゃってて。
なるほど。
ただ捨てるために捨てるっていうことは、
うん。
本当に、なんだろうな。この自分が捨てるという行為に全く頓着しないっていうことを含むんだよね。
なるほど。それってとても難しいですよね、うん、という話なのか。
そう、そう。なんか僕はそれができないと思ったからしなかった。で、これはちょっとごめん。もうちょっと先に言うから、ちょっともう少し話させてほしいんだけれども、
うんうんうん、
ちょっとただ今の、兄貴の気になったところと、その、ただ捨てることができるのかって話はちょっと、念頭において聞いてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいですと。
うんうんうん。
はい。で、 今みたいなこの100円セルとかっていうのはかなり現代的な例なんですけど、
うん。
まあ、バタイユはやっぱり、いわゆる古材だよね。昔の人間の行為にそういう当時の例っていうのを見出してますと。
へぇ、はいはい。
うん。例えばさ、その農業とかを行った時に、いわゆるその年に、初めに取れたもの、まあ、稲とか、その野菜でもいいんだけど、いわゆるそういう初物っていうのをさ、その神様とかご先祖様に奉納するみたいな、そういうことってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
っていう時に、これも合理的に考えれば、いわゆるこう来年の種として残すみたいな、いわゆる生産に使うもの以外は、全部食べ尽くしちゃった方が、人間の労働力を確保するとか、生産性というのを考えたら絶対にいいはずなんだよね。
うんうんうんうん。
そう。でも人間っていうのはやっぱり一番最初のものとかさ、一番いいところっていうものを神様に捧げるっていうことを伝統的にやってきましたと。
なるほど。結構それが多いんだね。多分いろんな場所でね、
う
ん、地域で。
そうそうそう、いろんな場所で、そうそう。日本だけじゃなくて各地でやっていたし、でましてやさ、そこに加えて、例えば、前回のお祭りの例じゃないけど、なんかね、歌や踊りを披露するとかさ。
ああ、はいはいはい。
まあ、地域によってはさ、神様のために石像を建てたりとかさ、なんか神殿建てたりとかするわけじゃん。
うん、うん、うん。
でもそれもさ、神殿建てる労働力があるんだったら、農業しろよみたいに思ってもいいわけよね。
確かに踊ってる暇あったら耕せよみたいな
ね。そうそうそうそうそう、結局ね。
うんうんうん、
もちろんそこにはね、経済的に、いや、それによって、その公共事業とかってあるかもしれないんだけれども、まあ、うん、いずれにしても、なんだろうな、そういうふうに、一番いいところとか、一番初めて取れたものを神様に捧げるっていうことをやってきたのが人間ですと。
へぇ、はいはい。
そう。で、それに対してさ、いやいや、でも待ってよと。要は、でもそれって、ね、結構来年のさ、豊作とかさ、神様に守ってほしいみたいなさ、そういうことを目的にしてるんじゃない、うん、要は、そういう目的がある中での行為じゃないっていうふうにも言えるんだけれども。
あ、確かにさっきの、行使に評価されるみたいなこと似てるかも、
うん。そうそうそう、似てるじゃない、うん、うん。って思うんだけど、バタイユに言わせれば、それっていうのは、いわゆる現代の価値観から捉えた解釈でしかないんだと。
うん、うん、うん。
昔の人たちっていうのは、少なくともね、直接的には、そういう奉納とかすることで、来年の豊作を願うっていうふうには考えてなくて、ただただやっぱり消費をするとか、ただただその見返りとか期待っていうものとは離れて、純粋にそのものっていうのを捧げるっていうことをやっていたんだっていうふうに答えは捉えますと。これはちょっとどういうふうな文献的なものでとか、考古学的な事実っていうところがちょっと僕もちゃんと見えてなかったから、
うんうんうんうん、
若干こじつけっぽく感じるかもしれないんだけど、
うん、まあ、そこは本当に分かんないって話だよね。これを何千年前に初めて、
うん、
初物を神様に、まあ、何々なりにお供えした人がどう思ってたのかはもう分からんって話だよね。
そうだね。そういう文献は残って、わかんない。ちょっともしかしたら書いてるのかもしれないけど、うん、僕がそのバタイユの解説も読んだ限りではそこまでは書いてませんでしたと。うん、歴史的にそれがじゃあ残ってるかもわかんないんだけど、バタイユ的には、そういうふうな、要は、未来を、なんだろうな、頼みにするとか、そういう方策、見返りを期待するっていうのは、やっぱり後から出てきたもので、
うんうんうん、
すごく純粋な、本当に、原初の、いわゆる宗教的な行為としてはそういうものは含まれてなかったっていうふうな話をしてるんだよね。
はいはい。だから、
うん、
神頼みで来年、
うん、
豊作になりますようにとかじゃなくて、
うん、
これわかんないけど、もうただの感謝みたいな。
う
ん、
あ、そうだね。感謝とか畏敬の念とかね、
うん、
本当に。
うんうんうんうん、
うん、うん。そういうものでやってただろうと。
はいはいはい。
うん。で、なんかさっきその岩波の辞典の言葉で、当人っていうのは自己を使い尽くすことだっていうふうな言葉を引いたんだけど、
うん、
つまりそのいわゆる他の目的のためじゃなくって、本当にただただ使うために使うとか、
うんうんうん、
捨てるために捨てるとか、捧げるために捧げるとか、
うんうんうんうん、
そういうふうな使い尽くすっていう言葉が、こう当人っていう言葉なんですよっていうふうになるんだよね。
おー、なぁ、はいはいはいはい。
はい。で、 これってさ、やっぱりこう、僕らのというか、その限定経済学よ、通常の経済の観点からすると、まさに非生産的な出来事じゃないですか。
いや、もうタイパ無視ですよ。完全にタイパ無視。
本当にそう。ゼロだからね、
うん。うん。なんならマイナスって思っちゃう人も多いだろうね。
ね。多いと思う、うん。そう。つまりこれって消費っていうよりはもう消失消えちゃうことなんだけど。
うん。
でもバタイエってまさにそこに積極的なというか、めっちゃ意味があるじゃんっていうことを見出すんだよね。
はいはい。どういうことだろう。
うん。ね。どういうことかっていうと、要はね、その、あ、じゃあもうちょっとごめん。もう一個の話をするんだけど。
うん。
さっき言った通り、その使い尽くすとかさ、その捨てるために捨てるみたいな話をしたと思うんだけど。
うん。
じゃあ、これって、実はね、バサイジは言うんだけど、ちょっと考えてみましょうよと。というふうに我々言ってきたけれども、じゃあ、その当人っていう行為って本当にできる行為ですかねっていうことを問うんだよね。
おー、ほうほうほうほう。
うん。つまり、さっきさ、その100円玉を捨てるみたいな例でもさ、その当人に近いとはいえども、当人そのものじゃないっていう話をしたと思うんだけど、
うんうんうん。
うん。さっき言った通り、その目的とか未来を一切考えずに行動するっていうことが、そもそも人間ってできるんでしたっけっていう話が出てくるんだよね。
あー、目的すらか。となると、さっき言ってたさ、うん、初物をお供えするみたいなやつで、うん、感謝を表すみたいなのも、うん、これも感謝を表すことは目的、
うん、
でしてる時点で、当人ではなく、うん、厳密に言うと当人ではないのか。そういう表現しちゃうと。
そうです。厳密にはね。はね、うん。
だから、一番最初にやった人が、もうただただ無心にも、これ、
そう。
これただもう、あーって、あーって言うのが当人だろうっていう感じか。ここまでね。
今ですね、聞いてる方全然わかんないと思うんですけど、多分、あーって言いながら、何かおっしゃるんですよ、多分兄貴は。なんか行動したんですよ。うん。でもそれ、本当にそれ。うん、
初物の、はい、米とかを、なんかもう、うん、あーって、お供えしたことが当人であって、
はい、はい、もうはい、そうです。
今年も豊作ありがとうございますってお供えしたものは当人ではないんだね、多分、バタイエに。
厳密に言うとね、そう、でも本当まさにそう。うん。
はい、はい、ちょっとは見えてきた気がする。
見えてきた。
ああ、面白いね、
うん。つまり人間っていうのは基本的にやっぱ合理的なものだし、やっぱ何かを思考しながら、ね、もちろん行動するじゃないですか。
はいはいはい。
そう。で、もちろん未来を考えようとは思っていなくても、ぼんやりとなんかそういうことを想像するってことがあったときに、
うんうん。
でね、さっきのその100円玉の例で言っても、当然ね、そのじゃあこれはどういうふうな課題なんだろうってことを考えるとか、
うんうん、うん。
これはどういうことをするのが正解なんだろうとか、みんなはどうするんだろうとかね。
うん。
そういうふうに考えてる時点で、そもそも100円玉を捨てるという行為自体には没入できてないわけですよ。
そうね。はいはいはい。
うん。神様についてもやっぱそうで、まさに兄貴言ってくれた通りで、やっぱりこう感謝とかさ、
うん、
来年の祈願とかさ、
うんうん、
そういうことを目的として入り込んできた瞬間に、やっぱりこうどうしても当人っていう行為から離れてしまいますと。
うんうんうんうん。
うん。で、じゃあさ、未来もダメで、その過去のね、法則に対する感謝もダメっていうことなら、いわゆるその現在みたいな話になると思うんだけど、ここでね、さっき、その、岩波の定義でお伝えした、その、あらゆる力と次元をその瞬間において使い尽くすっていう、この言葉の意味が見えてくるんですよ。まあ、瞬間ね。
瞬間ってなんだろうと思ったんだけど。
う
ん、
そうそう
そう。そう、そういう感じのことね。
そういう感じ。そう、未来もダメ、過去もダメだから、まさにこの瞬間に、その行為をやり尽くすっていうこと、
うんうんうん、
なんだけど、本当にそれってできるんでしたっけっていうふうになりますよと。
いやー、うんうん、難しそう。
うん。うん、ね。え、結構ここまで来ると哲学っぽくなってこない？
なってきた。
ね。
面白くなってきた。うん。
なってきました。おー、よかった、うん。そうなんです。でね、ちょっとさらにいきますよ。
うん。
実はこの瞬間って言葉あるんですけど、
うん。
ここにもね、実は二つの意味があるんですよ、と。
うん。
どういうことかっていうと、一個目はね、まあ、僕らが普通に考える瞬間で、要は時間としての瞬間。
うんうんうん、
つまり、その未来でも過去でもなく、今現在とか、この自分が生きているこの瞬間みたいな話っていうところがあって、
うん、
まあ、そういう意味で、この瞬間において、その行為に、まあ、専念するとか、さっきの、いや、みたいなとか、ああ、みたいな感じでやるっていうこともそうなんだけど、それだとまだ足りませんよっていうのがバタイユの独創性でして。
足りないんだ。
足りないんです。はい。なんでかっていうと、そのバタイユに言わせるとね、その瞬間っていうのは、その普段僕らが生きているその時間の概念っていうのを超えてるんだって話するんだよね。
うん。
つまり、こう、過去、現在、未来とかっていう、なんだろうな、次元で話してる時点で、おいおい、当時のこと何も分かってねえよっていうのが舞台優が言うってことなんですよ。
おー、うんうんうん。
はい。まあ、どういうことかというと、ちょっともうちょっと頑張って話すね。
うん。
頑張って聞いていただけると嬉しいんですけど、その、普通に考えた僕らはさ、やっぱりこう未来を予測したりとか、あるいはその未来が合理的なものであってほしいっていうような、風にやっぱ生きる、そういう根本的な性質を持ってるんですよね。
うんうんうん。
うん、だから前回言った通り、その、いわゆる消費するときも、未来にこんなリターンがあるよねとか、こんなことが返ってくるから今このお金を使おうとかっていうふうに考えるわけだよね。
うんうんうん。
うん。で、ただね、純粋にこう消費するために消費するっていう意味での投人っていうものは、その人間の根本的な性質としての未来を予測するとか、合理的であるっていうものを完全に乗り越えた上で行わなきゃいけないですよと。
うんうんうんうん。
つまり、その、前回さ、その理性を、理性で制御するみたいな話を言ったじゃないですか。
うん。
そのね、西洋哲学っていうのは理性で世の中とか、自然っていうものを制御する、そういうところで生まれてきたようなものですよというふうに言ったんだけれども、
うん、
ここに来てバタイユは、じゃあその制御するものとしての理性っていうものを制御する必要がありますよねと。だって理性ってさ、未来のことを考えたりとか、合理的に思考したりっていうものが理性だから、それを制御しないと、当人っていうことはできませんねっていうことを言うんだよね。
まあそうだよね。だってタイパー考えなきゃって言ってるような理性を、
うん、
一旦そのタイパー制御を制御しないと、そのタイパーが制御できないからねっていう、ね。
そう、うん、そう、もうね、入れ子になってよくわかんなくなるけど。そう。じゃあ、つまりさ、そこ考えたときに、うん、じゃあ、理性を制御するってできるんですかと。
ね、うん。
うん。それって、人間の能力を超えた過剰な出来事じゃないですかっていうふうに言うんだよね。
また過剰って出てきた。うん。
そう。だってさ、理性を使うっていうのは人間のある種、知性の働きとしてできますと。
うんうんうん。
でその理性を制御するっていうのは人間を超えてるから、それは過剰な出来事なんだよね。要は人間を超えてる出来事ですと。
うん。そんな感じするね。うん、うん。
ね。じゃあ、その状態でやる当人って果たしてできるんでしたっけってなった時に、
うん。
それは、普通の状態ではやっぱ無理ですっていう風になりますと。
へぇー、そうなん
だ。そう。そう。普通じゃない状態って何かっていうと、これはちょっとバタイユがっていうことと少し離れるんだけど、
うん。
まさにさっき兄貴言ったような、その、もう、ええやってなる時の、要はもう、なんだ、いわゆるこう、トランス状態とか、我を忘れた状態とかさ、
うんうんうんうん、
いわゆる取り憑かれたみたいな状態ってさ、宗教的に言われたりするじゃない？
うんうん。
うん。いわゆるこの、いたこでもいいんだけどさ、そういうふうな、うん、まあ、祭司様とかがもう人間とか我を忘れて、神が乗り移るみたいな状態ってあると思うんだけど、
うん。
その時に初めて、この当人っていうのはできるんだよね。
なるほど。まあ、理性外の範疇に自分が置かれてる時の、ならって話だね。
うん、そう。つまり、我を忘れてる状態じゃないと、当人ってことはできませんと。
うん。
つまり、これね、まさにバタイユのこう逆説的な哲学っていうテーマなんだけど、
うん、
通常の哲学はさ、我とか理性をもとに世界を制御するじゃないですか。でも、バタイユのこの哲学は、我を忘れて、その、我を忘れるからこそ、その我とか理性も制御できるっていう、そういう風な地平の物事を考えてんだよね。
そうなんだ。
どうだろうどうだろう伝わるかしら
伝わんない。
伝わんなかった。
いや、だいぶいいとこまでというか、バタイユの言うその当人っていう、
はい、
の達成する状態が、やっぱその、
うん、
いわゆる理性、
うん、
でコントロールしている状態から抜けなきゃいけないっていうところまではわかるんだけれども、
うん、
その状態が逆説的に今度理性をコントロールすることになる、うん、制御することになる、
うん、
それがちょっとわかんないかな、繋がってない。
なるほどね、
うん、どういうことなの、
ね、理性を制御するというよりはそれはできるかできないかわかんないんだけど、
うん、
なんていうのかな、ここで一番大きいのは要は理性っていうものを出発点にして物事を考えてるっていうことを超えてるっていうのは多分伝わるよね。
それは、うん、伝わってる、うん、伝わってる、
うん、
うん、し、その、うん、例えばもう古代の人が、うん、もう感謝をするために物事をお供えするっていうのは、うん、バタイユでいうとこの当人ではない、もうこれはもう理性によって、
ね、
感謝したいなと思ってそれを行動に表してるっていうだけで、うん、ある意味その感謝だな、全然あの普遍経済学的ではないし、
うんうん、
当人的ではない、やっぱその、
うん、
もう一年最初の収穫の時に、
うんうん、
あーってやったのが、もう当人だとすると、
はい、
やっぱその理性の先に当人はあるし、
はい、
やっぱその、なんだな、暑さみたいなものはすごい感じてるんだけど、
うん。
うん。だから、なんか、そうね、その理性と当人の関係は分かったけれども、うん、それがね、うん、うん、どう理性を制御するのかは分かんない。
はいはいはい。つまり、これはね、ちょっとその哲学的な流れになっちゃうんだけど、
うん。
その、元々の西洋哲学っていうのは、理性っていうものが、ある種人間に与えた武器で、
うん。
それで世の中を正しく捉えようというふうに貸してたわけなんだよね。
あ、うんうんうんうん。ちょっとピンときたかも。
でも、バタイユは、そもそもその理性っていうものが人間の制御できない過剰なものであって、
うん、
その武器として扱えるようなものじゃねえぞって話をしてんだよね。
あ、なるほど。理性は過剰なものなのか。はいはいはいはい。
そう。うん。だって制御できないんだもん。理性っていうのは。うん、
うんうん。制御できないの？
うん。だって、理性っていうのはさ、今言ったみたいに、うん、要は、勝手に未来を予測したいとか、うん、合理的に考えたいっていう風なもので、従って動いちゃうじゃない？
うん、うん、うん、うん。
そう。だからそれを、やめようとか、うん、理性を使わないようにしようっていう風に、できるものってないんだよね。
あ、なるほど、なるほど。
うん、じゃ
あ使わないようにしようってことができないってことは、
うん、
自由自在に、使いこなすってこともできてないでしょっていう話ね。多くの哲学者とかも理性を使いこなしてるつもりだろうけれども、
うん、
バタイユから言わせるとそうじゃないよねっていう話ね。
そうじゃない、そう。
はいはいはい、オッケーオッケー。
うん、うん。そんな都合のいい道具じゃないし、
うんうんうんうん、
それをやっぱり扱えると思ってるのは間違っていて、
うん、
そもそも理性を使うというのは人間の正しい能力っていうのを超えていますと。
はいはいはい。
うん。で、そこに、当人っていう、まさに、その、消費のために消費っていうことを考えると、
うん。
でも、その理性っていうものをどう制御するかとか、
うん。
もっと言うと、その理性っていうものをどう捨てるか、
うんうんうんうん、うん。
我というものをどう捨てるかっていうふうな領域に踏み込まざるを得ませんよと。
はいはいはいはい。
これって、今までの哲学では扱えなかったテーマですよねっていうふうな話なんだよね。
うんうんうんうんうんうん。うん、なるほど。うん、
うん。
わ、う、ぁ、ん。待てよ。となると、
うん。
バタイユ的にはどうなんだろうな。うん、その、当人とか理性っていうものを、
はい。
その、コントロール不能なものとは捉えてないのかな。それとも、当人っていう概念が出てきたことで、
うん。
何かをその、人間が、
うん。
コントロールするっていう、ところは捨ててるのかな？どうなんだろう？
ね、現実にあったでしょっていうのはさっきのさ、古代のお祭りとか奉納の話なんだよね。
うん。
いや、これまでの人間っていうものは、そういう風に我を忘れてとか、
うん、
自己っていうものにとらわれずに行動することができてたよね、現実的に。
うん、うん、うん。
でも、バタイユ言った通り20世紀とかに生きた人なんだけど、
うん。
今我々ってもう自己とか我とかそういうものに囚われすぎてて、
うんうんうん、
それでしか物事を考えられてないし、
うんうんうん、
それ以外の世界があると思ってないですよねと。
なるほど。
うん。それってめちゃめちゃ世界の見方が狭いし、だから限定経済学っていうものにベッテルある種貼って、自分が考えてるのは普遍経済学でもっと広いものなんだっていうふうな話をしてるんだよね。
オッケーオッケー、わかりました。なるほど。うん、ごめんごめん、そこの前提忘れてたわ。うん。オッケーオッケー。その、そっか、その限定経済学的なとこを、
うん、
そのアンラーニングすれば、その当人っていうところが、今は完全に不可能な価値観の中で生きているけれども、
うん、
その当人的なスタンスっていうものが、できる可能性があるとこまではいけるでしょうと。
そう。
で、それが、うん、今その例えば限定された異性だったりとか、
うん、
そのなんだそこをまあの乗り越えるというか一旦忘れて、ね、うん、フラットに戻すその大きな鍵が当人なんですよと、うん、一旦そこまで戻りましょうよみんなっていう話。
そうだね。
はい、
うん、
だとするとすごいそのバタイユのその言ってることとか、うん、その逆説的なっていうところの意味も、うん、分かる気がするかな。
そう、
なるほど。
まさに、そう。なんかこれまで見えてもなかったものに光を当ててくれるというか、ないものとしていた。例えばね、その、前回話したような、なんだろうな。いわゆるこう、異常な性行動とかってあったじゃないですか。あれも、前回言った通り、普通の合理的に考えたら異常な人だから、要は病気であるっていうことにしか多分ならないんですよ。例えばね。とか、いわゆる通常とは離れた異常であるっていうふうに、要は何かが正しいとか、この価値観っていうものがもう根っこにあって、
うん、
そこから離れたものは悪いものだっていうふうな価値観になっちゃうんだけど、それってめちゃめちゃ狭い、心の狭い価値観だし、その合理性って本当に正しいんですかっていうふうな見直しっていうのってなかなかできないんだよね。
はい。
でもこのバタイユの過剰さとか、同人とか普遍経済学っていうものをちゃんと付け合わせてあげると、それは、一つの過剰さであって、良いも悪いもないし、基準っていうのも立てられませんと。
うん。
かつ合理性っていうもので考えてるうちは、その外のものが見えないから、結局はかなり狭い視野で物事を考えてますよね、っていうふうな批判ができるんだよね。
はい。なるほど。
うん。うん、っていうふうに、要は、違う思考の軸を一個作ってくれるのが、このバタイユの、限定経済学とはっていう考え方だし、おそらく彼がやってる逆説的な哲学っていうのは、そういうことをやろうとしてるとか実現してるって話なんだよね。
いやー、すごいね。めっちゃすごい、うん。
すごいのよ。
うん。やっぱ価値観を俯瞰で見るっていう視点を作ってくれるところと、
うん。
あと今やっぱりそういう、なんだろうな、共同体何何何の、価値観というものの、そもそもってどうや、なんだ、そもそも何だったのっていうところに、かなり冷静にこう、光を当てる。
うん。
うん。っていう、なんか手段というか、その価値観っていうのを、すごい提供してくれてる感じが、
そう
するね。面白いな。
ああ、よかった。
うん、やっと分かった。うん。これはすごいね。めちゃくちゃすごいな、バタイユ。やっとなんか、やっとだな。3回目にして、やっとバタイユ、バタイユ先生って、はい、うん、言えるかな。すごいな。
いやー、よかった。ありがとうございます。うん。
多分今みんなが知ってる例とか言うとさ、
はい、
やっぱ大谷の二刀流なんかまさにそういう近いのかなと思ってて、やっ
ぱ
スポーツとかってすごくその専門性が、
うん、
そのどんどんその、深まっていくというか、
はい、
合理的に考えると、打者に専念した方が、
うん、
打者として強いし、
そうだね、
投手に専念した方が投手として強いし、うん、でそういった選手、スペシャリストの選手が集まって、より戦略的な試合運びを行った方が、優勝、勝つ確率が上がるっていう、多分そのあらゆるデータに基づいて、その合理的な、
ね、
ここはその、一旦その経済とはちょっと違うかもしれないけれども、うん、何かスポーツ、何かをルールで勝つっていうことにおいて、
うん、
それってすごくその、合理的なことだと思うんだけれども、うん、で、やっぱ二刀流って、中途半端じゃん、
うん、
みたいな。
そうだね。普通に考えたら。普通に考えたらね。
うん、うん。バテッティの走りって当人じゃない。もう、やりたいから、とか、う
ん。過剰だよね、過剰さ。そうそうそう、うん。え、どっちもやんのみたいな。
うん。ね。それが、やっぱその、なんだろうな。普通はおかしいけれども、うん、やっぱそういう人が一人出てくることで、うん、もう、うん、多分野球界そのものの価値観って多分変わったと思うんだよね。
そうだね。うん、うん。
うん。だからそういう、こう、なんだろうな、一個俯瞰で見るとか、うん、一個合理性って、まあ、これ、難しいって言うよね。新しい合理性が一個生まれただけかもしれないけれども、
うん。うん、
その、バタリ的な視点を持ってれば、
うん。
その、まあ、新しい限定経済学が生まれたのか、その普遍経済学的な視点から見てるのかっていう視点も得られるから、
う
ん、その冷静さみたいなものはなんかこう持ち続けることができるのかなみたいな、
うんうんうん、
感覚があるね、なんか。
そうですね、うん。そう。まさにさっきね、瞬間って言ったと思うんだけど、
うん、
やっぱりこう、生まれた瞬間に、やっぱりこう合理性に回収されてしまうというか、
うんうんうん、
でもね、大谷さんの二刀流も、やっぱりその方が、例えばメディアが喜ぶからとかさ、
うんうんうん、
ね、例えばその方が、なんだろうな、試合に出れて、数字が増えるとかとかって、まあ多分いろんなことを後付けでは言えるんだけど、し、うん、そうなっちゃうと、その二刀流っていうのも合理的に解釈できちゃうんだけど、
うんうんうん、
多分その生まれた瞬間とか、それが世の中に認められた瞬間そのものっていうのが、明らかにあって。
確かに。もうやったれみたいな。
うん、そうそうそうそうそう。いけるみたいな。
とりあえずやったれみたいな。あとは結果見て決めようみたいなね。
うん。うん。
確かにその瞬間はあったのかも。確かに。
そうそうそうそう。うん、で、多分その瞬間はまさに、時間的な瞬間ってこともそうだし、
うんうん、
普段生きてて、そんな風に考えない。でもなんかやれるとか、でもなんかいけるみたいな、そういう、我を超えた瞬間っていうのが、まあ、あったかどうかは分かんないけれども、まあ、ある種そういうふうに表現できるとか想像しても良いし、なんだろうな、場面っていうのはあるんじゃないかと思うんだよね。
わー、面白いね。そっかそっか。
うん、
生まれた瞬間は絶対当人なんだね、うん。的な振る舞いをしてるんだ。
まあ、絶対とは言わないけど、
おそらく
そういう瞬間がある可能性が、その、うん、なんだな、当人の可能性であるってことかな。だからこれって、要は、さっき言った普通に行けたらありえない行為なんですよ、当人っていうのはね。
うん。
逆に言うと、その当人が行われるってことは、人間の能力を超えるとか、人間の理性を超えるとか、限界を超えるとかっていうふうなことになるんですよ、と。つまり、もう本当にね、ある種何も望まず、もう一切ね、自分の行為の結果とかさ、もうこれは努力が実るかとかっていうのに期待せずに、ただただ、そうやり続けるみたいな人間がいたときに、
うん、
やっぱりそれはなんかすごくちょっと崇高なものというかさ、やっぱり人間を超えたものっていうふうに僕らって思うと思うんだよね。
うんうんうんうん、
それを実際バタイユは聖なるものとか、まあそれは、いわゆるそういう行為というよりは、その、何も、顧みずに、ただただ消費のために消費をする。それによって人間能力を超えるってことを、要は聖なるものとかって呼んだりするんだけれども、それって結局は我を忘れてとか理性を超えてとか、うん、合理性や生産性ってことじゃなくって、もうそれを超えたあり方をすることっていうことに、やっぱりバタイユはちょっと価値を見出しているというか、
うん、
それを聖なるものとか精神さ、神聖さみたいなものと結びつけてんだよね。
なるほどね。これ、
うん、
例えば子供が、もう何の目的もなくひたすら、はい、画用紙の色を塗り続けるとか、もう後先考えず、無理だろって高さからなんか飛び降りちゃうみたいな、うん、
はいはい、
そういうのは多分当人的ではあるけれども、多分それは、いわゆる人間として未熟なゆえの行動みたいな感じで、
うんうん、
その、行動としては近いけれども、多分、バタイユの言う当人とは違うのかな、
うん。そうだと思う。要は人間能力を超えてるかっていうと、多分違うだろうと。ただそれを見て、大人が、やっぱり子供は神様に近いよねとか、より純粋であるとか、うんうんうん、なんか神聖さを思うとか、
うん、
子供の描いた絵にこそ、本物の創造性が宿るとかっていうのは、
うん、
まさにそういう感覚だよね。
はいはいはいはい。
うん。
なるほど。まあ当時、敵って感じかな、
うん、それ敵だね。うん。
なるほど、なるほど。
実際にはやっぱりその、いわゆる理性を超えるとか、
うん。
というふうなものが入るから、もうちょっと大人になってから行われることかな。うん。うんうん、
わー、すごい概念だね、当人って。
すごいでしょ？
うん。そう。
か僕は、これを、中途半端にしてるときは、いや、当人、なんか、消費のために消費をすればいいんだからっつって、なんか、うん、なんかとにかくいろんなものを食べようとか、なんかお金いっぱい使おうみたいな、なんかそういう放蕩みたいな感じに思った時期もあったんだけど、うん。まあ、そうじゃないんだよね、やっぱり。ちゃんと、その、自分っていうものにとらわれないとか、いわゆるその、合理性にとらわれずに、いかに、それを超えるか。だから結構クリエイティビティとかさ、そういうものに近いとは思うんだけど。
まあ、そうね。いい方に出ればね。うん、
そう、いい方に出ればね。うんうんうん、悪い方に出ると、さっき言ったみたいな、ちょっと、いわゆるこう殺人、対落者みたいなさ。
うんうんうんうん。
うん、っていう、その、なんだ、世の中的にはちょっと許容できない人とかが生まれる可能性もあるんだけど、もうそういう風に、要はその人間の合理性っていうものを超える思想とか、痴漢。なんだよね、これは。
だから合理性は後付けだって話だね。
これっていうのはどこだろう。
あ、例えばその当人的な行為があったと、うん、例えば、
はいはいはい、
古代の人がもうあの、うん、あったあの初物のお米を捨てるというかね、うん、備えした時、
はい、
多分それを見た誰かが、うん、あ感謝してるんだなとか、
うん、
冷静になった後自分があ感謝してたんだなとか、来年もよろしくって、
はい
はい、後から思うみたいな、うん、後付けじゃん、多分そういうのって。
そうだね、うん、うん、後付けだし、まあ、そのもっと言うとさ、昔のそのいわゆる巫女さんみたいな人とかさ、その神と話せるみたいな、うん、預言者的な役割の人って、うんうんうん、やっぱりそのとならざるものというか、
うん、
通常の人間とは違うみたいな扱いをされてたはずなんだよね。
はいはいはい。
うん、まあ、それがつまりその合理性を超えているとか、異常者でも良いみたいな、まあ、そういう風な発想になってくるのと近いっていう感じかな。
うん、なるほど。ほうほうほ
う。うん。
だからこれで言うと、今日ね、うん、ちょっとさっきバタイユのその当人が、まあ、理性を制御するみたいなので、ちょっと違うかなと思ったんだけど、
うん、
あの、
うんうん、
最初聞いた時に思ったのがさ、あの、
うん、
なんだろう、当人っていうものが、
はい。
で、初めてそれを理性で捉えるみたいな順番、
うん、
うん、とかその哲学っていうものの営みが何か分かんないものとか、
うん、
現象だよね、
はいはいはい、
を理解していくものというかさ、ちゃんとね、だとすると当人っていうのはもう現象そのものじゃん、
うん、はいはい、そうですね、うん、
だから、そういった理性を超えたもので、
うん、
あったときにそれを評価するのが理性であって、
はい、
だからなんかその当人が理性をコントロールしていくっていうよりは、うん、なんかそのなんだろうな、そのビッグバンがあって宇宙が誕生したじゃないけれども、
はいはいはい、
当人があって初めて理性っていうものが存在しうるみたいな、そのぐらいのこう順番のものなのかなとも最初思ったね、うんうん
うん、なるほどね、
うん、
そうだね。そこは多分すごく難しい問題。僕がちょっと理性を制御するって言ったのが良くなかったんだけど、
うん。
要は、理性っていうものを超えるっていうのもちょっと違って、なんていうのかな。要はその、もうそことは違う次元で行為、行動しているって話は多分近いんだよね。つまり、その、なんだろうな、よくさ、あの、ちょっと東洋的な話なんだけど、いわゆる仙人とかさ、
うん、
前言ったその弓の名手で弓を持っているのを忘れてしまったみたいな、あの名人伝の話をしたと思うんですけど、
うん、
もうそんな感じで、要は、そもそも自分が自分であるということすら忘れているとか、
うんうんうん、
自分がそもそも理性っていうものを使って何かを行っているっていうことを、からも離れているとか。
ああ、
結構ね、はいはいはい、そういう風な世界に近づいてくるんだと思うんだよね。
あの、当人ベースの人がね。
当人ベースの人が、うん。だから当人を、 実現している人はね。そう。で、ただ僕らは当然、なんだろうな、そういうふうには生きてないし、現実的には当然理性を持った一人の人間として生きていると。そこから考えたときに、この当人という行為に至るのであれば、その普段使っている理性っていうものを何らかの形で捨て去るとか、出てこないにするとか、そういった意味では、まあ、制御というかコントロールする。
ああ、なるほど。ああ、はいはいはいはい。
そう。でただ、それを理性を、何で制御しますかっていうのは、ないというか分かんないんだよね。
あ、なるほど。オッケーオッケー。そっかそっか。
うん、
その当人を持って制御するじゃなくて、
じゃない。
当人っていう次元の、
行為だね。
行為か。一回理解したとすると、もしくはやったとすると、その理性との違いが分かるから、みたいな話だね。その、今、自分理性で動いてるってことが分かるようになるし、普通無意識なのがね。
だから、じゃあもっと言うと、当人をしていたっていうのは自分では分かんないはずなんだよ。なぜなら、その当人をする我というものを見る我っていうのはないんだよね。
そうだね。
だから、そう、もう記憶喪失になるとか、神様に取り憑かれていて覚えてないっていうふうなことに多分なるはずなんだよ、言葉で表すと。
そうだね。だって異性から離れて、もうその瞬間の爆発だからね。
そう、瞬間の爆発だから。
なるほどね。
はい。
これ聞いて、さらになんか、思ったというか、さっきね、大谷の例も出したんだけど、もうちょっとこう、個人的にピンときた例があって、こいつ当人だなっていうのがあって。
誰
あれ、ハイキュー?バレーボール
漫画。ハイキュー?ああ、はいはいはい、
バレーボールアニメ。
はい。
ハイキューの、ありますね、主人公の日向。
はいはいはい。
日向翔陽は、当人的だなと思う。はい、が、多分一番、劇中ではかなりトップレベルというか、として、当人レベルかなりトップで描かれてるなと思った。
はい、はい、はい、はい。
なんだろうな、もう、夢中すぎて、例えば試合とかでも、
はい、はい。
ここに、こうやって、こうなって、こうなって、ここにボール上げてもらえるはずだから、こう飛ぼうとかじゃなくて、
はい、はい、
もう、
はい、
もう直感というか、もう、もう飛んでるみたいな。
はい、はい、はい、はい、はい、そういうことね。
相方の影山も、多分、当人レベルとても高いんだけれども、
はい、はい。
多分、その、日向の方がちょっと当人レベル高くて、
なるほどね。
何こいつ、持って、ここに持ってこいってことみたいな。
はい、はい、はい、はい。
逆に、こう、日向に引っ張れることで天才がさらに、みたいなね、話だと思うけど、
はい。
結構、配球って、その当人レベルが人によってバラバラで、
なるほどね。
そこをうまく描いてるなっていうのをちょっとね、今、ちょうど映画見た後アニメ見直して
る
ところで、ね、
はいはいはい、
今自分の中で熱いからちょっと、新しいゲームを始まったりとかしてね、スマホの。
はいはいはい。
うん。引っ張られてるんだけどね。
うん。
思った。うん、
なるほどね。ちなみに配給僕すごい漫画好きで、もうずっと読んでるんで、もう配給の話したら、配給一回目になりそうなんで、今、とどめてるんですけど。
だから、はい、あんま、
めちゃめちゃ好きなの。
知らないわけじゃなくて、乗りすぎちゃうから、
めちゃめちゃ好きなの。
我慢してるの。
大好き。配給のおかげで僕は、28歳の自分を救ってくれたって思ってるぐらい大好きなの。
そうなの。
そのぐらいなんですけど。
じゃあそんぐらい見たとするとさ、どう、当人と日向の感じってわからない、
ちょっともう、聞いてる方にもうちょっとちゃんとお伝えすると、いわゆるその、世の中的に言われるところの、スポーツでフロー状態と言われるものとか、要はその物事に集中して、ゾーンとかフローとかね、集中して、まあ、それと一体化してるとか、あとはその、なんちゃらの申し子みたいな言葉ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
背景で言うと、多分バレエの申し子みたいな感じで、
もう
本当にその、バレエの神様が乗り移っているとか、もうバレエをするために生まれてきたみたいなものがあったときに、それは非常に確かに当人的なものに近いと思いますと。
はいはいはい。
要は、そのバレエをするためにバレエをする。要は勝ち負けとか、上手くなりたいとか、なんだろうな。要は誰かに認められたいとかじゃなくて、ただただバレエをすることが楽しいからやるとか。
なるほど。確かに、ひなで言ってたよね。もう一試合できるぞって言ってたよね。
そう。みんながくたくたでもう無理とか、もう次の一球、これを、 なんだろうな、やられたら負けちゃうとかっていう風になって、チームメンバーが、うん、もう、心が崩れかけてる時に、
うん、
もう一球遊べるとかやれるみたいな、うん、まだ次もあるみたいな感じに言ってたんだよね。
うんうんうん、
劇中とか、その、漫画の中でも、あいつら化け物だみたいに言うようなシーンがあるんだけど、やっぱりそれは、やっぱり人間はそうはできないんだよね。要は、こんだけやったらもう疲れて明日動けないだろうとか、
あ
これの、この一球落としても次の一球があるからいいよねとかっていうふうに普通は考えるんだよ。
確かにそうだね。言ってたもんね。相手チームの人で、
うん、
これ、こんな化け物たちがいるところの試合に俺ら一般人が出れるなんて。
そうそうそうそう。そうなんです。稲荷崎っていうね、関西の大学高校の人がいてて、もう本当大好きなんですけど、はい。すいませんね。わからないのかは、本当すいませんなんですけど。
見てくださいとしか言えないけどね。
はい、いや、本当にいい、ちょっといつか最終回雑談したいぐらいいいんですけど、うん、まあ、ちょっと一旦それ置いといて、うん、っていうぐらい、やっぱスポーツはもともと、あれってやっぱりお祭りじゃないですか。さっきの野球の話もそうだけど。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん、だから、そういうものが現れやすいものではあると思うんだよね。
なるほど、なるほど。
うん。で、やっぱそれも、いわゆる、なんだろうな、経済的なスポーツとか、そういう、いわゆるエンタメ感的なスポーツになると、要は、こう、勝った方が面白いとか、試合が盛り上がった方がいいよねとかってなるし、
うんうんうん、
高校野球とかでも、やっぱり勝たないと次がないみたいな感じで、勝つことが目的になるんだけど、その中において、やっぱりこのボールを追いかけることが楽しいとか、とにかくこの時間が最高だみたいな人は、やっぱりちょっとおかしいとか、周りからすると天才とかって言われちゃうよね。
はいはいはいはい。
うん。だからさっきの言った通り、この当人とかそういう消費のために消費をするっていうのはまさにクリエイティブなことなんですよ。やっぱり芸術もそうだし、観光総裁とかも、やっぱり本来はクリエイティブなもの。普段はやらないようなことを表現する。うん。だし、発展がやっぱり本来なら許されるはず。まぁ、ちょっとお葬式とかね、今難しいと思うんだけど。
うん。
だから、やっぱりそれは、まあいわゆる天才とバカは紙一重的な感じで、やっぱりそれは、普通の人は理解できないことをしているとか、合理性っていうのはこういったところでやっぱり物事をしている人っていうのは、やっぱり、普通の人からするとヒーローだよね、やっぱり。
うんうん、なるほど。
うん。うん。あそこはすごい近いと思う。
バタイユすごいね。そこを言語化して、ね、確かになぁ、うん。かといって誰でもできるわけじゃないっていう話ではあるのか。
そうそうそ
う。うんうん、
誰でもできるわけじゃないっていうのは、基本的には普通の人間には無理って言ってんだよね。
あ、そこまで言っちゃってるんだ。
言ってる。うん。普通の人間には当人は無理です。
なるほど。まあ、悟り的な話だね。
うん、そうそうそう。本当にそう。
一種のね、うん。
一種の。で、じゃあ、特別な人ができるのかじゃなくって、当、
うん、
人とか悟りを開いた瞬間に、普通の人じゃなくなるって話なんだよね。
うん、うん、うん、うん。
うん。だから、特別な人ができるじゃなくって、その当人をした瞬間に、普通の人間ではなくなりますっていうことを言ってる。って感じなんですよ。
全員ができないとも言ってないしって話なんだね。
で、そう、そうそう、
うんうん。
はい。っていう感じで、どう？めっちゃ面白くない？
いや、ごめん、うん。思いのほか、うん、ごめん、配給の話でね、ちょっと、置いてきぼりにしてしまった人がいたら申し訳ないんだけども。
はい。
だいぶ個人的にそこが繋がって、わっ、って
なった。うん。そうなんです。なんで、もしかしたら皆さんも、例えば物語の中のね、好きな主人公とか、ちょっと気になるヒーローとかがいたときに、そういう風な、なんだろうな、まさにこう人間を超えた感覚とかがあったら、うん、この当人っていうものとちょっと近いところがあるかもしれない。
うん、そうなのね。とか、それこそスポーツ選手とかにね、
そうですね、
ちょっと違うぞ、みたいな、
うん。うん。はい。まあ、みたいなところでね、今回もちょっと盛り上がってね、前回、今回とちょっと熱量高めでお伝えしてきたんですけれども、
うんうん、
ちょっとね、最後改めて、まあ、整理というかまとめさせていただくと、
うん、
まあ、そもそもバタイユっていうのは、その、これまでのね、西洋哲学っていうものを乗り越えようとしたときに、基本的にはやっぱり理性が制御するとか、やっぱりこう、なんだろうな、整えていくみたいな、流れがある中で、
うんうんうん
もしやっぱ整えることなんてできない過剰さみたいな、まあそういうとこから始まって、 まあ、その象徴である太陽っていうものの過剰なエネルギーを受けて生きている人間、あるいはその人間の生命っていうものの、その過剰さというのが本質にあるんだと。
うん、うん、
うん。で、そこから考えたときに、人間の集まりである社会とか共同体っていうものも、やっぱり過剰なものっていうのを取り込んでいるし、それを扱えるのが普遍経済学なんだよ、というふうなことで、その、これ前の、いわゆる普通の合理的な経済学を、まあ、限定経済学っていうふうに言って区別をしましたと。だからそこでちゃんと言葉を分けて、哲学的に扱えるようにしたんだよね。
うん、うん、うん。
で、まあ、その中で、じゃあ普遍経済学が、中で人間の行動を考えると、そのまさに消費のための消費っていう投資っていうものが出てきて、
うんうん、
ただそれは普通の人間にはやっぱできない。要は理性っていうものを使っている人間とできないから、逆に言うとそこに理性を超えるとか人間を超えるその可能性、
うん、
ただ人間の限界を超える可能性っていうものを見出して、まあ、それがある種の神聖さとか、あるいは自己を使い尽くすみたいな、そういうふうな普段では考えられないことが起きるんだよ、というふうなことを、ある種ちゃんと語れるようにした。そういうふうな思想家、哲学者がバタイユさんですよ、というふうな話なんだよね。
はいはいはいはい。
はい。
いや
そうでしょうか。
でもさ、全員がさ、当人であれっていうのも難しいよね。バタイユはどうだったんだろうね。
うん。まあ、どうなんだろうね。でも、過剰さに生きるんだったら、うん、そういうことを目指せっていうのはあったんじゃないかな。
まあ、悟りという人か、全員が悟ったら、うん、この世に人がいなくなるみたいなさ。
そ
んなことはないよって話も前あったもんね。
う
ん、その状態でも、やっぱ現世でちゃんと、働きながらとか、ご飯作りながら生きていくことは、両立は可能だみたいな話は、悟りの時にしたもんね。
うん。出た。
そういうのに近いのかな。
だからまあ、そうだね。なんか、多分その、日本でいうとこの晴れ時計みたいな感じで、
うん、
やっぱり日常があるからその過剰な消費っていうのもできるし、
うん、
やっぱり常に過剰な消費だけをしているっていうのは、ちょっとそれはそれでおかしいっていうふうな感覚はあったんじゃないかな。と思います。あとやっぱりその、日常だけというか合理的なものだけで生きていくのは、ちょっともったいないというか、まあ、人間の可能性からすると狭いんじゃないっていうふうなバランスだと思うな。
あー、なるほどね。
うん。
そっかそっか。だいぶ蓋をしてるというか、人間のその理性というか、
うん、
だいぶ縛られてる。
うんうん、
縛ってるって感覚があるのか、人間ってい
うのがあった時
にね。
そう。で、しかもそれに気づいてないっていう。
そっかそっか、不自然だと、バタイユが
言うと、ね。そうだね。あ、そう、不自然、不自然、そう、まさに。
うん。
うん、だって、本当、過剰さがあるのに、それはないものとしているとか、
うん。
それを抑え込まなきゃいけないと、無意識的に思わされてる。
うんうんうん。
やっぱ不自然だよね、と。
はいはいはい。
いうふうな感じだね。
わぁ、だいぶ危ない人はね。
そう、危ない。だからね、結構、まさにそういう、なんだな、まあ、グロとかエロってさっき言いましたけど、それちょっと、世の中的な基準からすると、目を背けられがちなものとか。
はいはいはい。
うん。あるいはちょっとまさにグロテスクなものとかっていうものがテーマになりやすいのはまさにそこだね。
うん。あ、バタイユ自身の作品が、ね。
バタイユ自身の作品が。うん。
はいはいはい。
はい。まあ、そんなところでね、前回と今回で、まあこう、普遍経済学っていうものと、まあ、当人っていうものが、まあ、どんな広がりがあるかとか、どんな意義があるかっていうのはちょっとお伝えできたのかなとは思っておりますと。
はい。
はい。で、もうちょっとあとね、2回分ぐらいバタイユやりたくって。
結構あるなぁ。うん。
やっぱね、面白いとかすごい広がりがあるんだけれども、じゃあ、うんまあ、そういうふうなことを考えてね、じゃあ結局バタイユ何をしようとしてたんですかっていう話なんだけど、
うんうんうん。
まあ、さっきさ、やっぱり人間の能力を超えるとかさ、まあ、そういうふうな理性を超えるみたいな話をしたと思うんですけど、
うん、まあ、確かにな、これ超えるって言ってるからおかしいんだって、うん、さっきの不自然だよね、うん。不自然さを自然に戻すみたいな感覚で言われた方が、今だと理解しやすいか。
うん、ああ、まあ確かにね、うん。
間違いではない、その感覚でも。
間違いではない。間違いではない。うん。うん、ただちょっとそれはやっぱ日常的にちょっとおろしすぎてる感覚もあって。
はいはい。
やっぱりバタイユさんっていうのは、哲学をね、伝統的な哲学がやっぱり逆説で超えるみたいな話があるから。
うんうんうん。
いわゆるその、西洋の、 哲学ってやっぱりいわゆる知だよね。知識とかさ。そういったものをやっぱ超えるっていうふうな、やっぱ大きなビジョンってやっぱ持ってんだよね。
なるほど。まあだからそっか。不自然とかじゃなくて、この超えるみたいな。
うん、そうそうそう。
そう、そういう表現
なんだ。うん。そうです、そうです。日常レベルではね、まさに不自然なものを取り戻すとか、
うんうん、
それを自然に変えていくっていうのはいいと思うんだけど。
うん、うん。
うん。で、なので彼はね、実はその知っていう、その知識の知ね。
うんうんうん。
っていうものに対して、非知っていう、いわゆるあらず、知にあらずっていうものをある種捉えて、その領域でいろんな物事を見ていこうぜみたいな話を実はしてたりするんだよね。
わ、ああ、じゃあもっとあれか、抽象的な部分に入っていくとか、ね。
はい、はい、はい。
ほうほうほう。
なので、今ちょっとその経済学とか、法人っていうことでかなり具体な話もちょっとできたので、
うん。
次はもう一回それを抽象化して、バタイユさんの思想っていうものを見ていきたいなと。で、その次は、ちょっと前回言ったような、その、やっぱり文学的な表現とか、さっき言ったようにちょっとグロとかエロとか、そういうその、なんだ、通常では扱えないようなテーマを扱ってるものも結構あるので、
はいはいはい。
まあ、それはね、ちょっと、取り上げて、そっちは少し思想というよりは文学的な話として、味わって、まあ、バタイユ3回の締めにしたいなというふうに思っているというふうな感じですね。
なるほど。いやー、3回目にしてそうはね、やっとバタイユに興味出てきたかな。
は
い、
うん。ああ、よかったよかった。
バタイユの言ってることを聞いてみたいって、うん、その、抽象的な話も聞いてみたいって思ったね。
はい、はい。いやー、よかったよかった。いや、本当にバタイユさん面白いんだけど、うん、なかなかね、まあ、僕もちょっと、正しく伝えられているかどうかは、正直、なんだろうな、曖昧というか、すごいやっぱいろんなことを語ってるから、これがバタイユだってなかなか言いにくいんだけど。
はい、はい、はい。
そう。でも少なくともこの、普遍経済学とか当人ってものに関しては、ちゃんとね、こう、自分が面白いって思ったことを、ちょっと兄貴とかね、うん、聞いてくださる方に、ちょっと今お伝えできたんじゃないかなと思っているので、
うん、うん、うん。
うん。まあ、そこも含めて、まあ、それを土台に、また次回ですね、ちょっとその抽象的な、うん、知とか非知みたいな、はい、ちょっと言葉についてもお伝えしていきたいと思っているっていうふうな感じですね。
なるほど、わかりました。いやー、面白いね。でも、はい、西洋的なね、伝統的な哲学で、むしろさ、タブーというかさ、うん、NG とされていた、その、衝動みたいなものだよね、はい、ある意味ね。
うん、そうだね。
そこにちゃんとこう、光を当ててる、しかも、言語がちゃんとできてるみたいなさ、そこはちょっと面白いなと思ったんだよね。うん、
うん、うん。
ちょっと次回以降、また、より抽象的な、知とは何、うん知と非知だったか。
そうだね。知と非知ね。
またね、
はい、
ちょっとどんなね、話になってくるのか、ちょっと、次回も楽しんでいきたいと思います。はい、では、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。今回もありがとうございました。